文化放送ポッドキャスト QR。
大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということでですね、今日は前にこのコーナーでもお話をしたんですけれども、はい、今から33年前の昨日、日航123便東京発伊丹空港行きが、まあ、群馬県の御巣鷹の尾根に墜落したんですけれども、はい、ちょっとその回聞かれてない方のためにざっと前の話もしておくとですね、実は私も報道関連の仕事を始めて20年ぐらい経つんですけれども、ずっと引っかかってたんですね。でそれは何かっていうと、うん、当時これ夜6時発の飛行機だったんですけれども、それが墜落した後、報道はずっと墜落場所がわからない、うん、もう長野県だとかあっちこっちその墜落地点っていうのが点々とするわけです。
そんなにでし
たっけ。ずっとで、公式にはですね、はい、翌日の、早朝4時台に、まあ、自衛隊の救援ヘリが墜落場所を特定したっていうことになっていて、それが、まあ、表向きになってるんですけれども、実はそうじゃないっていうのが明らかにもうすでになっていて、米軍はですね、当初から墜落場所を完全に捕捉していて、で救援機も現場に飛ばしているんですよ。でところがその米軍に対して日本政府は手伝わなくていい、その救援をするなって言って断ってんです。その発見する前の日ですよ、
うんうん、どっちが断ったんですか。
日本政府が断っているんです。
アメリカ軍の救援に対して助けに来なくていいっていうふうに言ってる、
はいはい、でそれだけじゃなくてですね、自衛隊はその墜落場所を知らなかったっていうことになってたんですけれども、これ複数の目撃証言があってですね、その日の夜のうちに自衛隊員がその現場の山に登っていたっていう証言があちこちから出ているんですね。
それは確実な証言なんですか。
でそこもだから、うん、厳密にその証言っていうのが本当かどうかっていうのが争われていて、でその公の、調査報告書ではそれは陰謀説だっていうふうに片付けられてしまっていたんです、うん、でただ私はその米軍が救援機を飛ばしたのは確実だったんで、墜落場所を日本政府が知らないなんていうことはありえないってずっと思ってたんですよ、うん、で何が起こったんだろうっていうので、昨年ですね、青山東子さんっていう女性がいるんですけれども、はい、彼女はもともと日本航空の客室乗務員、当時スチュワーデスって呼んでたんですけれども、はい、で自分の仲間たちが命を落としたんで、ずっと人生をかけてその真相の追求って、はいっていうのをするんです。で彼女はですね、東大の大学院で博士号まで取ってる人なんで、はい、彼女の言ってることっていうのは科学的なんです。全部具体的な証拠のあることしか彼女は書かないんですよ。
なるほど、はい、
で去年その日航123便墜落の新事実っていう本を出してですね、はい、その中で衝撃的なことが分かったんですね。で一つはその123便がこう群馬に墜落するまでですね、2機の自衛隊のファントム機、戦闘機がずっと最後まで追尾していたと、うん、追っかけていた、うん、でもう一つはこの日航123便のお腹のあたりに 赤い飛行物体、これはファントム機とは全然違うもんなんですけど、赤い飛行物体がずっとくっついていたっていう証言を彼女は自分の足を使って取ってくるわけですね、はい、でおそらく、まあ、彼女は明確には書いてないんですけど、おそらくその当時国産ミサイルっていうのを自衛隊が開発していて、うん、その非作薬、その爆弾のついてないミサイルが日航123便の尾翼を破壊して、それが原因で墜落したんではないか
っていう仮説を青山さんが立てている
米軍じゃない、自衛隊の
飛行物体が日航機の後ろにぶつかって、はい、それが原因で墜落したんじゃないかという仮説を青山とお子さんが立てている。
そうです。でその青山さんのその前作、この墜落の新事実っていう 本で一番衝撃的だったのが、その現場に入った人たちの証言で、現場はですね、そのガソリンとタールを混ぜたような、強い異臭がして、そして炎がその翌日朝までずっと燃え上がっていた。これはもう写真にも撮られているので、はい、本当なんですけれども、で彼女はおかしいってそこで思うんですよ。でそれは何でかっていうと、遺体をその検証すると、その完全に炭化してるって言うんですね、
うん、
で、表向きっていうか公式に語られているのは、墜落のショックでジェット燃料が溢れて、でそれで、遺体が焼けちゃったんだろうっていうことにはなっているんですけれども、このジェット燃料っていうのは、なんかジェット燃料っていう名前が誤解を与えるんですけれども、実際は灯油みたいなものです。ほぼ灯油に近いんですよ。非常に燃えにくい。
そうなんだ。
そうなんです。なんでかっていうと、ガソリンみたいなのを航空機に積むと、はい、爆発炎上するとすごく危険なんで、燃えにくい燃料なんですね。
そうなんだ。
でその燃料をかぶったとしても、その夏の湿った山で本当に完全炭化するまで焼けるだろうか。まあ、例えば悪いんですけど、こうお肉を焼くときにですね、うん、片方はこう湿ったその地面についてるわけです。でその上からかぶったとしても、片面しか焼けないんじゃないのっていう疑問を彼女は突きつけていて、でそのガソリンとタールが混ざったような匂いがするものっていうのは何かっていうと、先ほど三上さんの話にも出てきましたけど、軍隊が使う火炎消火器って、照射器、炎をバーッと火炎を放射する、はい、武器があるんですけど、はい、その燃料が実はそのガソリンとタールを混ぜたような匂いがするっていうことで、その証拠を隠滅するために現場を焼き尽くしたんじゃないかっていう提示が去年出た本、
はい、
そこまでが去年出た本なんですけど、
そういうお話でしたね、
はい、ところが今年この最近出した彼女の本はですね、はい、彼女は物証を、求めに行くんです。でこの上野村っていうこの墜落場所の村にはですね、実はその遺物が残されてるんです。ほとんどこう国が回収したんですけれども、もうバラバラになったんで、あちこちに機体の残骸っていうのが残っていて、うん、はい、その溶けた金属っていうのがその未だに保管されているんですよ。で今科学技術が進歩したんで、そこについているものっていうのを最新の機械で分析するっていうことができるようになったんですね、うん、でその結果彼女はものすごい発見をするんです。それは何かっていうと、ついていたこの燃料の成分を分析すると、はい、ベンゼン缶っていうのが大量に見つかるんですね。
ベンゼン缶、
はい、でこのベンゼン缶っていうのはジェット燃料には全く含まれてないんですよ。ほぼゼロなんです。で逆に言うとガソリン系にはいっぱい含まれている。つまりそのジェット燃料以外のものっていうのが現場になぜか残されていたっていう明確な事実っていうのが今回明らかになったんです。で彼女はですね、今回その遺体がどういうふうに転がっていたかっていうのも細かく分析して、
はい、
きちんと検証してるんですけれども、その恐ろしいのはですね、その酸化した遺体っていうのは頂上付近なんですですよ。でそこに集中してるんですね、
うん、
で一方この機体がぶつかった後こう沢をこうバラバラになって、尾翼の方後ろの方の席の方の人たちっていうのは、
はい、
沢を転げ落ちるわけです、
はい、
そっちの人たちはほとんど炭化遺体が見つからないんですよ、うん、で翼もそっちで見つかってるんで燃料かぶってるのは同じはずなのに、そこの人たちはなぜか炭化していない、これ生存者が発見されたのも転げ落ちたその沢の下の方の人の中から発見、生存者発見されているし、
後ろの方の方ですね、
生存者を発見したのは、はい、実は自衛隊員ではなくて地元の消防団が発見しているんです。だからね、そういうことを 考えるとです、これもしこれが事実だとしたらものすごく大変なことなんですね。で、私はもう政府とか日本航空がきちんと動いて本当に何が起こったのかっていうのをもう一度検証すべきだと思うんです、ね、そうしないとですね、あの遺族も報われないし、うん、私自身も本当にこう気持ち悪くて気持ち悪くてしょうがないんですよ。もう不思議なことだらけなんで。でも例えば相模湾には未だに尾翼が割と水深数百メートルの簡単なところに沈んでるんですね。それを引き上げようともしないです。それからブラックボックス、あのボイスレコーダーの 文、はい、全面公開っていうのも未だになされていないんですね。
そうなんですか。
そうなんです。だからやっぱりね、なんかおかしいんじゃないかで、私はその経済のことしかあんまりよく分かんないんですけれども、この、日航機の墜落の翌月、あのプラザ合意があって以降、日本はアメリカ全面服従路線になっていくわけですよ。だからこの時になんか米アメリカ側に大きな借りを作ったんじゃないかなっていう気がして気がして仕方がない。
まあそこがどうつながるかは分からないけど、確かにね、日航機墜落事故、うん、そういうどういう
だから、もしあのこれをお聞きのメディアの方、うん、メディアがなぜもかメディアも動かない、
知りたい知りたい、
はい、だからぜひ、うん、あの力のあるメディアの方動きましょう。私が手伝うことは何でもします。
はい、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。